くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
今日は、
はい、
某は恐れている、
はい、
をご紹介したいと思います
、はい、
賛否両論、
賛否両論、
SNS の話題沸騰
話題沸騰
の作品をぜひご紹介したいと思うんですが、
はい、
今日はですね、ちょっと前提条件として最初にお話ししておきたいのは、
はい、
ネタバレ全開でお話しします、
はいはい、ネタバレします
ので、
はい、
まだ映画をご覧になってなくて、
うん、
ネタバレが嫌だなっていう方は、
うんうん、
映画をご覧になってから聞いていただいた方が楽しんでいただけるかなと思います、
はい、
まあ、ただミステリーとか、
うんうん、
スリラーみたいな感じで、なんか誰が犯人かとか、
はい、
大どんでん返しがあるとか、
はい、
なんかそういう類の映画ではないので、
うんうんうん、
まあ大丈夫かなと思っていますが、うんうん、まあ、ただね、そこは個人 の、
うんうん、
あの好みでもあるので、
はい、
ネタバレしますよということを前提にしておきます、
はい、
であともう一つ、これはもう注釈というより言い訳に近いんですけど、
はい、
某は恐れているの中で出てくる内容および表現が、うんうん、まあ不適切
そうですね、
不謹慎なものがいっぱいあると思われるので、
はい、うんうん、はい、
映画の内容を話すときにはそういったものをこう言語化しなきゃいけないので、
はい、
そこはあらかじめご了承くださいという、
ちょっと不適切な表現が多いかと思われます、
はい、なるべくまろやかに言おうと思って気をつけますけど、
はい、
あらかじめご了承ください、
はい、はい、ご了承ください
ということで始めていきたいと思いますが、
はい、
まあでもまだ映画を見てない、でもネタバレしてもいいから聞きますよという方に向けて、某は恐れているどういう映画なのかをちょっとだけ最初にお話しするとですね、
はい、
アリアスター監督ですね、うん、監督はで主演がホアキン・フェニックスですね、うん、でアリアスター監督は、まあ、ミッドサマーとかヘレディタリーという、はい、まあ、ホラー映画で一躍人気の監督になった、うん、A24 という映画会社でね、
うん、
今まで作ってきて、これも A24 で作ってるんですけれども、はい、どういった映画かというとですね、ボー、うん、は恐れてるっていうタイトルの通り、ボーという男が主人公なんですけど、
うん、
公式サイトに載ってるあらすじを話すと、日常の些細なことでも不安になる怖がりな男ボーは、ある日さっきまで電話で話していた母が突然開始したことを知る、うん、母の元へ駆けつけようとアパートの玄関を出ると、そこはもういつもの日常ではなかった。これは現実か、それとも妄想、悪夢なのか。次々に奇妙で予想外の出来事が起こる里帰りの道のりは、いつしかボーと世界を徹底的に飲み込む壮大な物語へと変貌していく、
うん、
ということなんですが、
はい、
まあ、SNS とかでいろいろよくわからなかったとか、
うんうん、
ものすごい深い考察があるみたいなことを言ってる方もいらっしゃるんですけど、僕の感想はもう大爆笑でした、うん、初めから終わりまでずっと笑ってたんです
はいはい、はい、
ただ試写室でみんな笑わなかったから、うん、もう腹痛くて、
はいはいはい、
クククククってこう一生懸命我慢してたんですけど、
うんうん、
もう大爆笑でしたね、
うんうんうん、
まあ、このポッドキャストでも以前の回で、
はい、
2024年の映画特集ということで、うんうん、2024年この映画が面白いですよっていうのをいくつか挙げた中で、
はい、
この某は恐れてるについても触れたんですけど、
はい、
お笑い芸人のトム・ブラウンの漫才に近いものがあるんじゃないかと、まあ、僕のあくまで勝手な主観ですけど、うん、ということを思いましたよと、はい、森下さんもご覧になったんですよね
私もまさに昨日見てきたんですけれど、まあ、小田さん大爆笑だったって言ったじゃないですか、
はい、
で私も結構その前情報、まあ、ほぼ何も入れずに見に行って、はい、どう受け取ればいいんだろうって思いながら見てたので、そうそうそう、はい、これはこう真剣に考察した方がいいのか、
うん、
それともそうやって笑っていいのか、
うん、
みたいなところがあって最後まで分からず見たんですけど、私はちょっとやっぱり某に共感する部分もあったりとかして、はい、某が、セラピー行くんですよね、セラピストの先生のところに行って、はい、その出来事を話す時にうがい薬を飲み込んじゃったんだけど、はい、飲み込んだら胃がんになるかなとか、はい、その絶対に水と一緒に飲んでくださいって言われた薬を飲んだ時に水がちょうど空っぽになってて、必死の形相で向かいのお店に行って、やばいやばい、水がない、水を飲まなきゃっていう脅迫観念というか飲み込まれてすごい不安になっちゃうとことか、めちゃくちゃわかると思いながら見てたんですけど、 本当に私は今何を見てるんだろうっていう、アリアスター監督の脳内爆発っていうか、もうあと何年かはもういいぞぐらいもう見せつけられた感じがして強烈でしたけど、でもこれ179分で長いじゃないですか。
そうです、約3時間。
そうそう、うわ長い、久々に長いと思って、しかもアリアスター監督の3時間かと思って結構覚悟していったんですけど、場面の展開も多いし、まあ、次から次へとあらゆることが起こるし、でホアキン・フェニックスの演技もなんかこういじらしくなっちゃって、で見応えもあるしで、正直3時間は全く飽きずに最後まで見れました、
うん、
長いなとは途中で思ったんですけど、うん、でも飽きるな、退屈だなっていう部分は私はなかったですね。
素晴らしいです、
はい、でももう一回見たいかと言われたら別に見たくないです。
そうなんです
そう、
そう、僕だから見たのが去年だったんで、
はいはい、
試写で、ね、見させてもらって、
うんうんうん、
ちょっと話をするんだったらもう一回見ようかなと思ったんですけど、3時間時間取れないなと思ったんですけど、まあでもちょっといろいろ話してるとちょっともう一回見たくなってきたなっていう部分もね、ちょっとあるんですけど、
それはあります。映像はなんか結構ポップな感じもあったりとか、うん、結構目が忙しいぐらいいろんな見どころもあるし、うん、二度と見たくねえなとは思ったんですけど、もうちょっと確かに見たく、話してたら見たくなってきたかもって、うん、噛めば噛むほど映画かもしれないです、もしかして。
なるほどなるほど、そうですね、まあ、そこはあるかもね、
うんうん
うん、自分がその爆笑したっていうことが、
はいはいはい、
実はとても不謹慎じゃないかと思ったんです。もういろいろね見ると公式サイトでは一度体験したら戻れないオデッセイスリラーって言ってるんです。
オデッセイスリラー、
スリラーって言ってるんですよスリラーかと思って、俺はずっと笑っちゃってたんだけどと思って、大丈夫かな僕と思ったんですよね。ちょっと本当に不謹慎じゃないかっていう、ね、神経疑うわって言われてもおかしくないの声だったのかなと思ったんですよ。
それ
で最近いろいろネットを調べると、アリアスター監督のインタビューが今いっぱい載ってるんですよね。で読み漁ったんですけど、もう本人がこれコメディだっつってるんですよ。ーダークコメディですとか、
ダークコメディか、
あとはアングザエティコメディ、
あ、不安を煽るコメディってことですか。
不安コメディって言ってて、
うんうん、
なんだ笑っていいじゃんっていう、
確かに本人がそう言ってるんだから、うん、
で僕が面白いと思う笑えるものを詰め込みましたって書いてあって、
はいはいはいはい、
っていうことも俺も同じなのかなっていうところはあるんだけど、ただ笑うことがね、やっぱちょっと不謹慎かなって、不謹慎な笑いをでもね、
はいはい、
入れ込んでるんだと思うんだよね。
そうですね、
本当に
だから不安を抱えてるっていうか、なんか私もそう、細かいことが不安になる、本当にもう検索魔になったりとかするタイプなのでわかるんですけど、そうじゃない人にとってはなんだこれ本当に何なんだって思うのかなとか、多分自分の持ってるパーソナリティで結構評価が分かれる作品かもしれないですね。だから、まあ、いろんなありえないことがわーっと起こるじゃないですか。でもそれってきっと某の中で常日頃から持ってる不安を全部映像化したらこうなるのかなとか、
まあ、アリアスターが思ってることですよね。
そうそうそうそう、うん、だから私も自転車とか乗ってる時に毎回今横から自動車がバーンってぶつかってきたらとか、今私がこの自転車に乗ってスリップしたらとか、そういうことばっかり想像して乗ってるんですよ。だからすごい共感するところはあったから、なんか日々不安を抱えてる人をちょっと見てほしい、どう感じるか。
某が住んでる家の周りにドラッグ中毒者とか、すっぱだかで、うん、本当にすっぱだかで包丁振り回してる人とか、そういう人がいっぱいいるじゃないですか。
いっぱいいる。
もうあれがね、ちょっとね笑ってしまうんですよ。月曜から夜更かしってバラエティ番組があって、
うん、
で街角でインタビューしてて、
うんうん、
ちょっと面白い人がいっぱい出るじゃないですか、
はいはいはいはい、
一般の方で、
うんうん、
であれで、あ、ちょっとこの人使えないなって人ばっかりが集まってるみたいなそんな人がいっぱい出てて、
そうそうそう、
これもちょっとネタバレに抵触しますけど、まあ、さっき某が水をね、
うんうん、
買いに行ったっていうシーンがあったって言いましたけど、いろいろ顛末があって、家の鍵とアパートのオートロックが開いた状態でちょっと外に出ちゃうんですね、
うん、はいはいはい、
そしたらその家の周りのやばいやつらがブワーって入ってきて、そうそうそう、家の中に全員入ってパーティーされちゃうっていう、 あれとかもう大爆笑じゃないですか。
だからそう、あの道端にいるヤバい人たちとか、鍵が盗まれてオートロックかけれなくなったとか、日常にあるちょっとした不安要素がもう全部そこにあるみたいな、全部現実になってるっていうので、あ、今こうやって喋ってたら分かり始めてきたな。
いや、あと下ネタもひどいですよ。
ひどいですね。
ひどい、
うん、なんかまあもう当たり前に裸体は出てくるし
こうインタビューを見てて、うんうん、やっぱアリアスタ昔からそういうセクシャルなもの、うん、性的なものに関して言うと、うん、やっぱり自分が盗作した感情を持っていたのを認識してるんですよね。でも本当に盗作以外の何にものでもないじゃないですか、うんうんうん
う
ん、あれって。
そうですね。アリアスター監督、これお母さんと一緒に死者を見たみたいな話をあの何かのインタビューで見て、すごいなと。で、
親子関係、家族の話っていうのは、うんうん、やっぱ前作のミッドサマーとか、うんうん、ヘレディタリーでも出てくるんですけど、でもあんまりそこ気にしてないよみたいなことをなんかインタビューで書いてて、ね、
なんか本人も別にその親子関係が悪いわけとかでもないみたいな感じだったんですけど、
うん、本当盗作してるという意味では、うん、彼が学生時代に作った短編があるんですけど、うんうん、それは黒人の親子の話で、
はいはい、
息子が父親をレイプする話なんですよ。
それちょうど X で最近すごい話題になってました。
まあでもみんな不安になればいいのにっていうところで、うんうん、確信犯的にやってますよね、確実に、うんうん、で日本の場合は特に前2作ヘレディタリーとミッドサマーっていうのがあって、はいはい、まあ本当にホラーとしては面白かったんですよ、はいはいはい、新しい部分もあったりして、でやっぱアリアスターフィルターみたいな、ちょっとインテリっぽいフィルターができちゃったから、これはなんか深いんじゃないかっていうのをどうしてもこの某を恐れてるに求めちゃう、考えちゃうんだけど、そのことはただのコメディだったっていう部分もあると思いますね。もちろんあの考察することは悪いことではないし、いろんな深い意味もあるのかもしれないけれども、アリアスター本人も結構感情の赴くままに撮ったというか、好き放題やって、なんかあんまり深くは考えてないんだよねみたいなこともコメントしてたりする部分もあるんで、うんうん、こういう不謹慎な笑いが耐えられる人は行って笑って終わりってことでもいいのかもしれないんですけど ね、
そうですね、
見に行って。
昨日その映画終わった後に、あのエンドロールすごく静かじゃないですか、はい、なんかこうエンドロールっぽくないっていうか、スタッフロールがパーンってその最後ラストシーンにこう重なっていくみたいな、で、え終わったの何今、えみたいなこと思ったんですよ、もう、はい、みたいな思ったんですけど、いやちょっと待てよ、これ確かに A24 制作でアリアスター監督、その A24 の映画ってもともと別に大衆向けではないんじゃないですか、なんていうかこう分かる人には分かる的なこう立ち位置じゃないですか、で結構監督とかに好き放題あの作らせてるところで、そっかって納得した自分もいて
ちょっとまあ悪いネガティブな話をすると、うんうんうん、まあそういうのは結構数字に現れてて、
はいはいはい、
結構な対策で、うんうん、アリアスター自身も過去2作と全然違う比べ物にならない予算を取らせてもらった、うん、好き放題やらせてもらったみたいなこと言って、うん、その結果大赤字こいてるっていう、
めっちゃお金かかってそうだなって思いましたもん、某を恐れている、
まあ、A24 って、うん、あのクリエイターに自由に取らせる環境だったりっていうことも、うんはいはい、まあね特徴の一つだったりするんですけど、うんうん、ハリウッドとかね、プロデューサー主導で、うん、プロデューサーがもうこれ以上金出さないとか、はい、こうしろとか、はいはい、最後の編集権、ファイナルカット権はプロデューサーが持ってたりとか、うんうん、監督がこうしたいって言ってもそれをね、突っぱねたりするっていう世界だったりするんですけれども、はいはいはいはい、A24 の場合は、まあ、監督をリスペクトして、監督のやりたいこと、うんうん、監督の世界を尊重して作らせるっていうふうにしてるらしいんですけど、うんうんうん、まあ、その結果こうなっちゃったっていう。もうやり放題、好き放題やったっていうね。
だからそのクリエイター的にはすごいね、いい環境かもしれないですけど、私その A24 のその収支気になると思って。
なんか本当に今いろんな記事が出てましたけど、はいはい、いやこの大事こいたおかげで、うんうん、路線変更を余儀なくされたというか A24 が。
そこまでじゃあ、うん、本当に
結構やばかったらしいですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、でもアリアスターに、うんうん、稼いをしちゃダメだと思いますよね、
うん、
やっぱり自由に撮らせてこそ、うん、彼のやっぱり面白いものは出るんだろうなとは思うけどね、うん、
で前回あの前々回か哀れなる者たちの話で、うんはい、ヨルゴス・ランティモス監督やっぱ結構狂ってるよねみたいな話したんですけど、はい、アリアスターまた別軸で狂ってるっていうかでもそのホアキン・フェニックスの演技もいいおかげで すごい不安そうな声出すのうまいじゃないですか。ちょっとかすれた、僕やってないよみたいな、なんかもういじらしくなってきちゃって、ちょっと母性本能が出て、もういじめないでみたいな、
まあでも
気持ちになりました。
子供として演じてくれみたいなことは言ってたみたいですよね。
だからピュアピュアだなと思って、うん、
ピュアピュア、
もうピュアピュアじゃんみたいな。だからもうなんか守ってあげたくなっちゃって、
うん、
もうお願い、ボーに優しくしてあげてと思いながら最後まで見て。でも結構ね、いわゆる毒親っていうんですか、
うん、
実際その親に抑圧された人とか、うん、お母さんがもうすごい強くて、お父さんがすごい強くて、その言いなりにならざるを得なかったみたいな、うん、こう環境で育ってきた人が見たらどういう感想を抱くんだろうっていうのもちょっと思いました、
うん、そうなんですね、うん、そういうのもなんかちょっと匂わせるから、
はいはい、
だからちょっと笑うと不謹慎かなと思っちゃう部分も、ね、あるんですよね。これもまたラストに言及しますけど、
はいはい、
父親がいないじゃないですか、
はいはいはいはい、
一番最後に父親のメタファーみたいなのがドカーッと出るじゃないですか。
あれそういうことなんですか。で私これな、え何これって思ってあでもあれですよね、屋根裏の、
そう屋根裏部屋に、
そういうことか。あ
いや、
なんやこのモンスターみたいな。
そう男性器のモンスターが出てくるんですけど、もうねふざけてる本当にふざけすぎですよ。あれ
だからそこは笑っていい場面です。
いやそうびっくりしたもん、
みたいな。
なんかそう、
そっか、
ちょっと可愛いじゃないですか、
はいはいはい、
目がついてましたよね。
目ついてる、口もついてるし、目もついてる、顔がついてるんですよね。
そうかもうさ、どういう発注したんだろうなと思うよね。ここのシーンはこういう意味でこういうものが出てくるんですが、
こういう風に動いてくれみたいな。
で毛がこう、なんか針金みたいな毛がついてるじゃないですか。要するに陰毛だと思うんですけど、うんうんうん、あれの質感とかも、あ、これいいねみたいな、多分作ってる時に機器として作ってると思います。
だから毛の修正とかどうやったんだろうなって
、シワの感じとかさ、
もうちょっと縮れさせてみたいな。
なんか妙に顔が可愛いんですよね。
はい、そうそうそうそう、なんか子供番組のキャラクターみたいな顔がついてるんですよね。
もうさ、コント番組で、
はい、
ソフトクリームのこう渦巻きあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれを黄色に塗って全身着ぐるみにして、
はいはいはいはい、
足と手と顔だけ出すやつあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
まあ、うんこですけどそれと同じレベルだと思いましたけどね。
そう結構ふざけながら作ってるとこもあるんじゃんって思う。いや
本当めちゃめちゃ喜んで作ってると思いますよ、
うん、そう、アリアスター監督がめっちゃ楽しんで作ってるんだろうなっていうことは皆さん分かると思います見てて。
誰も止めなかったんだろうね、
うん、だから制作現場めっちゃ見たいと思って、よくホアキン・フェニックスが受けたなと思ってこの役を。でも彼じゃないとできなかっただろうなとも思うし、いいんですよ、この本当にこう小心者で殻にの中で守られながら、守られながらって言っていいのか分かんないですけど、生きてきてうだつの上がらない中年感がすごい出てて、でもなんか可愛くって、そう、川おじ映画です不安に飲まれる川おじ映画って感じ。
ホアキン・フェニックスってジョーカーって映画やってて、ジョーカーでも、まあ、神経症の男なんですよ、
はいはいはい、
まあ、全然また違うパターンというか方向性なんですけど、やっぱりちょっとこう一風変わった男を演じると絶品すぎるなっていう。
本当良かったです見た後、ま、あ、そう、やっぱこれ確かにスルメ映画ですよ多分。見た後マジで何見せられたんだって思ったんですけどこうやって話すとなんか結構ネタが尽きないっていうか、 あのシーン、あ、こうだったな、ああだったなって話したいネタがいっぱい出てくるし、あれ、もしかして私もう一回見たいかもって今話しながらすごい思いました。
ちゃんと聞くと映画は見たくなるのになってます、
ね、いや、そうそうそう、これね結構言語化することでもう一回見たくなる感じかもしれないです。
まずちょっとこれストーリーをちょっと追って話しますけど、
うんうん、
自分のアパートからもう本当に一騒動二騒動あって、
う
ん、なぜか素っ裸で道路に飛び出ることになるんですよね。
そうそうそうそう、
道路で素っ裸で飛び出たら同じく素っ裸で包丁振り回してる男がいてそいつに刺されそうになって、刺されるのかな、
刺される
で、刺されて、でその後車にドーンって引かれるんですよね、
はいはい、
で気がついたらベッドに寝てて、うんうん、で、まあ、その車をで引いた人がお医者さんだったんですよね、
はいはいはい、
刺されてるし引いてしまったから自分家に連れて帰って、うんうん、まあ、治療してるんですけど、うん、その起きた場所がベッドの上なんですけど、うん、 まあ、中学生の女の子の部屋なんですね。いっぱいなんか推しのポスターとか貼ってあって。
ティーンの部屋ですね、完全に。
で、まあそこでまあ寝かされて治療を受けてるんですけど、うんうん、その家の娘からすると、なんでお前は私のベッドで寝てんのみたいな感じになるととか。
そうそうそう。あの、だってもう見た目はもう、あの小汚いおじさんなんですよね。そのおじさんが自分のベッドに寝てるっていうなんか嫌悪感もありみたいな。
その娘と話してる時に、その娘が持ってるこうパソコン、
うんうん、
ラップトップのノートパソコンを開いてる時に突然棒がゲローって入っちゃって その女の子のパソコンをゲロだらけにしてしまって、ああごめんみたいな。
そのごめんの言い方もなんか可愛いんですよ。あのわざとじゃないんだみたいな感じの。
ごめんちょっとゲロ出ちゃったみたいな。
娘ブチ切れみたいな、
そういうのばっかりで、そのシーンがこうずっと続いていくみたいな感じですよね。
で結構みんなが普段生活してる中でちょっと不安に思ったことがあるようなことがもう全部この映画に出てる出てる気がする。不審者に会ったらどうしよう、刺されたらどうしよう、引かれたらどうしよう、なんか目覚めた時に違う場所にいたらどうしようとか、なんかこうベッドの下に人がいたらどうしようとか、なんかお風呂入ってる時に後ろに誰かいたらどうしよう、そういう、わどうしよう、日常のどうしようどうしようみたいなのがもう全部ボーが体験してくれてるっていう映画ですね。
なんかそのお医者さんの家で治療受けてる時に、はい、
うんうん、
まあ、別のこの患者もいて、そのうちには戦争に行って、
はい
はい、やっぱ心を病んで喋れなくなったその軍人、
うん、
なんかめちゃめちゃ体つきがいいんですけど、うん、そいつがいて、そいつがじーっと見てるんですよ。そうそうそう、窓の外から。
そう、
何こいつみたいな感じでボンもびっくりするんですけど、とにかくやばい人がいっぱい出てくるんですよね、
うん、だからあのこうなんか考えるだけ無駄って思いました。もちろんいろんな考察とか解釈とかもあると思うんですけど、私も結構いろんなこう目まぐるしい展開があるんだけれど、どういう思考で何をこう観客に感じ取ってほしくて撮ったんだろうとか一応考えながら見てたんですけど、ラストシーンでどうでもいいやってなりました。それが見た後に私もいろいろ調べたんですよ、これは一体どういう映画だったんだろうかって。でもそこでそのアリアスター監督のその映像のインタビューで、もう自分は多分そのこの映画についてこれがどういう映画でどういう思いで撮ったのかっていうことは多分もう10年ぐらいは語りたくないみたいなことを、うん、おっしゃってるインタビューがあって、なるほどと。だからその何も別に考えずに見てくれたらいいよみたいな、映画をこの映画をこの映画としてそのまま受け取ってくれたらいいみたいなことを言ってて、そっかそれでいいんだと思って、映画見てると結構その見た後にこうこうこういう映画だったんじゃないかとか、そのいろんなシーンをピックアップしてこの描写はこうこうこうとかって結構考察する癖がついちゃうじゃないですか、うん、
まあ、それはね全然いいことですけどね。 それはそれで
全然いいことなんですけど、うん、で私もそうだし、でもなんかそういうのじゃなくていいんだなと思う映画っていうか、
でも考察もねちょっといろいろ読んでみたいなという部分はありますよね、
うん、
これちょっと方向性は違うんですけど、うん、ウディ・アレンの映画に似てる部分もちょっとあるなっていう、
はいはいはい、
ちょっと神経症なところというか、はいはいはい、最近サンセバスチャンへようこそって映画を見たんですけど、うん、まあ、ウディ・アレンはそれ出てないんですけど監督だけやってて、でも主人公のとこはほんとずっとブツブツ言ってるんですよね。ブツブツ言ってて、で奥さんが隣でもう浮気というか他のところのすごい嬉しそうに喋ってる、じーっと黙って見てるみたいなところとか、なんか結構やっぱ根本的なところはやっぱ似てるなっていう感じはねすごく思いましたね。
なるほどな、
うん、そう、あとそのコメディの感じというか、
うん、はい、
自虐的な笑いというか、
あ、
なんかね笑いの感覚がすごい似てるなとか見てて思いました、はいはいは
い、そこは。私昔ウィズネイルと僕っていう映画知ってますか？
聞いたことあります。
そう、はい、なんかそれをね見た後の気持ちにすごい似てるっていうか、これもなんか結構ウィズネルと僕って結構カルト的なこう人気があるイギリスの映画なんですけど、それをちょっと思い出しました。
ちょっと全然余談になるんですけど、
はいはい、
ショークテツルベっているじゃないですか、
はいはいはい、
あの人エピソードトークが得意じゃないですか、こういうことがあったんやみたいな
話で、はいはいはい、
鶴瓶さんについて他の芸人さんがなんか話してたんですけど、
はいはい、
鶴瓶さんって、まあ、ロケとかしてる時とかも普通に普段街歩いてると、うん、あ、 この人ちょっとやばそうだなと思って、普通の人はこう、あ、やばいと思ってセンサーが働いて、ちょっとこう遠巻きにその人を避けていくんだけど、
はいはい、
つぶさんどんどん近づいていくんです。
へ
ー、なんか面白いことが起こるんじゃないかっていう。
逆に。
で、そこでなんか結局面白いことが起こって、うんうん、それを自分のネタとしてお話しするっていう。なんか結構似てない
ですか、これ。確かに。
なんかそういうやばい人のところに行ったら絶対面白いことが起こるっていう。うん、自らそこに飛び込んでいくっていう。
で、某はあの自らそこに飛び込んでるとは思ってない感じもあるじゃないですか。
人がこう寄ってくるよね。求心力というか、どんどん吸い付くようにこうボールのところにそういう人たちが寄ってくるっていう。
そう。やっぱこうやって喋りながら思い返してると、いろんな面白いシーンがあったなってすごい思いますね。でもとにかく本当に展開が多いし、シーンも多いし、面白いですよね。
なんか今話しててずっと不安になってるんですけど、それもアリアスターっぽいんですけど、すげえ怒られるんじゃないかなと思って、うん、まあでもそういう部分がアリアスターに共感できてる部分なのかもしれない、うんうんうん、本当に
多分本当にいろんな感想が出る映画だなと思いますね。
これ笑っていいんですよって最初に言ってもらってるかどうかで、うんうん、だいぶ変わるんじゃないかなと思いますけどね。
それはあります。
ちょっと どう反応していいのかわからないっていう、うんことあるじゃないですか、やっぱり見てて、
はい、うん、
そこはやっぱりちゃんと教えてもらってるかどうかで、
うんうんうん、
だいぶ違うんじゃないかと。笑っていいんですよって僕は皆さんに言いたいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
僕もそう言ってほしかった。
確かに私もちょっと最初真面目に挑んじゃったんで、
監督はダークコメディだって言ってるんだから、うんうん、もう笑っていいんだと思います。
笑っていい映画ですね。すごい大笑いしたとかケタケタ笑っちゃったっていう人も結構やっぱいますね。
僕ちょっと見つけられてないだけかもしれないんですけど、うん、怒ってる人があんまいないなと思って、
あ、まあ確かに
俺でも怒っていいんじゃないかなと思う部分は結構ありましたけどね、うんうん、けしからんって、
はいはいはい、
怒っていいっていう言い方変ですけど、うん、怒る人が出てきてもおかしくないなと思ってますけど、う
んうん、まあ、出てくるかも、いるかもしれないですね。
うん、不謹慎極まりないと思いますけどね。
まあでもちょっとこうやって喋ることでなんかまたもう一回映画を堪能してるちょっと気分になりました。
ぜひ皆さん見てください。, 笑ってください、
はい、
笑っていいんですよっていうのを僕は言っておきたいですね、うんうん、
監督も言ってますからね、笑っていいよって。
今日の配信これで良かったんでしょうか。なんかすごいいろいろ怒られそうな気もしますけど、
うん、
すいません、
すいません、あの見た率直な感想ということで、
はい、はい、ということで、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしたのはシネマ編集部の甲田文夫と
森下夏実でした。
ありがとうございました。